歴史というのは非常に、我々の人生にとって重要なものなんですね。それは我々の現在というものを規定しているものはまさに歴史であり、またある程度は将来というものを決めているのも歴史なので、私たちの人生そのものが歴史の中に反映しているということが言えるわけですね。しかしその歴史というのはですね、実は残念ながら人間が作ってる歴史であるというところに問題があるわけですね。というのは、例えば典型的には鎌倉時代の初めというのを考えますね。そうしますと、どうしても源頼朝とか北条政子とか、そういうですね、非常に少数な、当時鎌倉時代に住んでいた人のほんの一部、言ってみれば何ていうか、芸能界みたいなものですね。それを非常に重要視してるわけですね。時代が貴族の時代から大きく武家の時代に変わったことは確かですが、それはどちらかというと指導体制の変化であって、一般の国民、例えば95%ぐらいの国民はですね、相変わらず主に農民として畑を耕し、年貢を納め、そして戦争があったらどっかにちょっと逃げていき、建物は僕ずいぶん調べたんですが、はっきりしないんですが、ある程度は竪穴住宅に近いものに住んでいたんじゃないかというふうに思うんですね。じゃあ鎌倉時代というものがどういうこと、歴史、日本人の歴史としてどういうものだったのかということは、実はさっぱりわからないし、教えてもらっていないということになるわけですね。どんな歴史の本を読んでも、鎌倉幕府が開かれた時の人々の生活の変化というものを書いているものはほとんどありません。一次戦後ですね、いわゆる民主的な歴史というものが研究された時に、そういうものが議論になったんですけど、それはまた思想に非常に強く影響されておりまして、ことさらに何か庶民の歴史を書くということが意味があるという価値観に基づいておりましたので、これもダメなんですね。それからもう一つ大きな歴史、現代の歴史の欠点はですね、精神的な面での発展というものをあまり重要視してないということですね。人間は人間として、人間とは何であるか、自然というのは何であるか、どういう心に支えを持っているか、宗教というのはなぜ生まれてきたのか、そしてどう発展してきたのか、また人間の集団性が高まるにつれての人間関係および夫婦関係、もしくは男女の関係、男性の心の中に生じている歴史的な変遷、女性の心の中で生まれたいろいろな変化、こういったものも非常に重要な歴史なんですね。その意味では、現在の歴史を勉強する上で非常に大きく注意しなきゃならないのは、一つが自分たちの目が指導層というか、芸能界を見るような、そういう一部の人間のことだけに注目してるんではないかということを注意しなきゃいけないのと、もう一つは人間の物質面ですね。例えば運搬する、人が移動する手段が徒歩だったり、カゴだったり、馬だったり、電車だったり、自動車だったりするという変化についてはかなりはっきりと分かるんですけども、人間の心の中の変化、進歩というものはほとんど歴史の中では論じられないわけですね。このまとめではですね、第一に日本人のルーツと、日本人および日本列島のルーツと言ってもいいんですけども、もう一回ぐらい書き直したらですね、ある程度しっかりした日本および日本人のルーツというのがはっきりと描けると思うんですが、いずれにしても先を急いでまた全体を返ってくるという方針で、この音声の歴史をやっておりますので、第2章はですね、日本人の心の動きですね、心の動きについてまとめてみようと思いますね。日本人の神と言ってもいいんですけど、神というのは、ここで言う神というのは日本人の心と言ってもいいんですけど、心と言ったらちょっと漠然とするので、まずは日本人の神ということを中心にですね、日本人の、古代日本人の心っていうものを探ってみたい。この日本人、古代の日本人の心っていうのは、古代の心じゃなくて、現代の我々の心がもうそっくりそのまま引き継がれております。約1万年経っておりますが、1万年前の 日本人の心、1万年前の日本人の体というものはですね、ほとんどそのまま変わらずに現代の我々に引き継がれているという点でですね、まあ、まさに歴史は現在であると、まあ、いうことが言えるんではないかと思うんですね。で、話を進めますと、まあ、日本がその第一章で述べましたように、だいたい5000年、今から5000年つってもいいけども、まあ、あの紀元前5000年つってもいいんですが、紀元前5000年ぐらいに気候も徐々に安定してきて、そして木々も亜熱帯性の樹木が生えて、それに伴って気温も上がるし、それから動物も多く住むようになる、まあ、人間ももちろん暖かくなるから住みやすくなるということで、作物もできやすい、稲も一部は栽培ができるようになったっていうようなことでですね、全てにとって人間が住む、まあ、現在の人間という意味で人間が住むという環境が急激に整ってきたのが、まあ、紀元前5000年ぐらいですね。まあ、この頃おそらくですね、もちろんまだ文字がありませんから、その人たちがどういう状態であったかということは推察するしかないんですが、まあ、火山の様子とか気温の様子とかですね、植生なんかは相当明らかになっておりますので、まあ、そういう中で人間が住んだらどういうふうになっていくかなということは相当推定はできるわけですね。で、特に日本が非常に諸外国と違うわけですね。一番大きな違いは、諸外国には教えてくれる、言語で教えてくれる神がいるんですね。例えば、あれですね、ユダヤ教ですとモーセっていうのがいてですね、このモーセの10回っていうのがありまして、殺してはいけないとか何してはいけないっていうことを、10個教えてるわけです。これは教えがあるわけですね。そうすると日本人にはちょっと考えられないのはですね、モーセが殺すなかれと言わなければ人を殺していいのかということなんですけども、これは実はね、本当にモーセが殺してはいけないと言わなければ殺すというのはいいか悪いかは判断できないと日本以外のほとんどの国はの人はそう思うんですね。まあ、これを非常に端的に示したノーベル賞作品が、カミュの異邦人という小説であります。カミュという人はフランス人なんですが、アルジェで起こった、まあ、架空のって言いますかね、殺人事件に関する殺人犯の判決の最終段階で、まあ、殺人犯が死刑判決を、まあ、受けるわけですけども、そこで、神父さんかなんか来られてですね、牧師様かもしれませんが来られて、そして、あなたがキリスト教に入ったら、そしたらこの死刑は無期懲役に減刑されると、まあ、ぜひキリスト教にお入りなさいとこういうふうに言うわけですね。なぜキリスト教に入ったら死刑が無期懲役になるのかということも端的に示されてますね。無宗教の人は誰からも教えてもらってないので、おそらく人を殺すだろうと。今度のこの事件、この小説の事件になっている殺人事件もですね、なぜ殺人事件が起こったかっつったら、犯人がキリスト教宗教を信じていないから何をしてもいい、つまり人を殺していいと、そういう考えだから殺人事件が起こったんだ。その人を生かしておくとまた第二の殺人事件が起こる。だからその人を宗教にさえ加入させれば、例えばキリスト教に加入入ったらですね、イエス様があなたは人を殺しちゃいけませんよとか教えてくれるので、それを信ずる、信教ですね、信教の自由ってよく言いますけども、信教でその人は二度と再び殺人を犯さないだろう。だから裁判官は、無期懲役に減刑できるんだっていう、まあ、そういう一連の考えなんですね。これは日本人にはちょっと理解ができません。日本人は神様、イエス様とかお釈迦様が殺しちゃいけないというから殺すのが悪いことだと思ってるわけじゃなくて、自分の心の中から湧いてくる道徳の心がですね、人を殺しちゃいけないというふうに自分自身に教えてるわけですね。つまり教えを信ずるんじゃなくて、まあ、自動的に人を殺してはいけないということを知っている。これがまあ世界の民族のうち、まあ、小さな国ではそういうのがあるんですけども、大きな国ではですね、ほとんど日本だけといった現象なんですね。私が第一章の日本人のルーツで、まあ、繰り返しですね、日本は 他から文化が来たんじゃない、人間も他から来たんじゃない、日本が最初に人間ができて最初に、文化というもの、言語とか文化というのを作ったんだということをある程度はっきりさせたのはですね、文化がどこからか来て人間もどこからか来てればその影響を受けるはずだけども、日本だけは全く受けてない、その全く受けてない一つの大きなものがですね、神とか信仰とかいうものであって、これは世界の大きな国では日本だけが特出して特別であるということですね。日本の一部の思想はですね、インドの思想の影響を受けておりますけども、影響を受けているのかそれとも同時発生なのか、はたまた日本がの方が先なのかは今のところはっきりしておりません。まずは、この章ではですね、日本の神ということでその特徴を整理していきたいと思っています。